イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
ゴールデンウィークスタート。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
ゆるくね、
うん、
はい、なんかあの収録してないタイミングの話題が一番盛り上がってましたんですけど
そうですね、
はい、
フリートークね、難しいね
難しいね。まあじゃあ自己紹介しておきましょう。
はい、あの電子レンジ買いました。イカです。
お、
文明の利器を手に入れた
分離、
はい、
じゃあ以前あの話したフリートークの話題を掘り返すりのりです
宣言してる
な。あ、楽しみやな
、いつまで経っても新エヴァンゲリオンが見れないおけいさんです。
あー、いつ公開したんっけ。
公開日は覚えてないな、うん、まあ、でもまあもう一月ぐらい経ちますけども、
うん、
で、まあこの4月30日が一応私休みなんですよ、
うん、
一応カレンダー上は平日なんで、
うん、ゴールデンウィークの真ん中やからね。
そうそうそう、うん、だからあのそのタイミングで行こうと思ってたんですね、
うん、
そしたらまあ緊急事態宣言と、うん、いうことになって25日4月25日からもう映画館が軒並み全部閉まっとると。
そうなんですよ。
そうだから、まあ、例えば奈良県まで行って見るとかっていうことすら見れるかもしれないんですけど、うん、それはねもうあの事態、
うん、
その宣言とかに反するんで、
うん、
まあ、するわけにはいかないっていうのでいつまでたってもエヴァが見れへんと。
辛い。
ああ、そっか、そういうことでエヴァのロックダウンみたいな状態ね。
そうです。なんであのいろんな人が早く見ろよって言ってくれるんですけど見れへんと。
え、おけいさんエヴァ好きな？
エヴァまあ普通に見てますよ。だから、うん、大学生の頃やったかなちょうどに、
うん、
あの新劇場版エヴァンゲリオンが始まったので、うんうんうん、あの当時仲良かった同じサークルだったモリリンと一緒に、
モリリン、
そうモリリンと一緒に映画館に行ってでジョーを見て、
うん、
で翌年もちゃんとモリリンと、
あ、モリリン、
そう一緒にハーを見て、
は
あ、でその後また翌年もじゃあ一緒に Q を見に行こうねってモリリンって言ってたら、うん、大学の間には Q は出なかった。
残念、
ね、
すごい間空いたよね。
結構空きましたね、
うん、
でっていうのもあったんで、まあ、結構前々から見てはいるんですけど、
はいはいはい、
でなかなか見れてないっていうので私は憤っておりますよ。
あれモリリンのせいじゃん。
モリリンは悪くない
モリリンに
はモリリンはいいやつやから、
まあ、何かしらおけいさんをおけいさんがエヴァを見ないように何か阻んでいる人がいるんだよ、
うん、それのせいでコロナ起こしてくれたらマジで俺は溶け出せなあかん。
確かに
イージーな理由、
ね、そう俺のためだけにコロナ禍が盛り上がったんであれば俺は溶け出せねばなら
ない。絶対モリリンが遠くからなんかやってんね
んなんでモリリンを黒幕にしようとすんねんはい、というわけで私の話は以上でございます。みのりさんどうぞ
はい、じゃあ一つ目、あのフリートーク、過去フリートークを振り返る回、
はい、
一つ目なんですけど、
何個もあんの
あ、そのままもう全部やってくれていいよ。
じゃあ一つ目いこう。
あ、じゃあおばあちゃんの話。
おばあちゃんの話
先ほど盛り上がったおばあちゃんの話ちょっとしていいですか。
どうぞ、
はい、あのすごいホラー味があってよかった
です改めてそんなムズないか大丈夫か、
うまく話せるかな。
まあ、じゃあちょっと話してもらってよろしいですか。
あ、以前ですね、あの、はい、マッサージをしてもらうために、うん、あのおばあちゃんを家に呼んだっていう、
うん、話ね、出張のマッサージですね、
うんうん、したんですけど、はい、そのおばあちゃんがいつまでも来ない。
まあそうですね、あのある日頼んだ、
はい、
この日に来てくださいねってお願いしたら、
うん、
なかなか家までたどり着けない、ちょっと迷わはって、
そう
で電話かかってきて今日は諦めるわと言って帰れはったんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そのおばあちゃんが1ヶ月後に来たら怖いなって
だっておばあちゃん家に帰ってるかどうか俺らは分から
へんよね。
そうで、しかもあのよくその1週間後とかに、はい、もう一回じゃあ改めて、
うん、
あの予約を取ってたんですよ。
そうなん
です
ね。
そうなん、
そう、
うん、
でもそれに対して、
うん、
あのその日が来ても、
うん、
おばあちゃん来なかったんですよ。
そう、来ないな来ないなってなってた
んで1週間後に予約したのに来なかった。
そう、うんうん、そうブッチされてるとこっちはまあ感覚的に思うわけですけど、
うんうん、
でも連絡それ以降ないのでもしかしたらおばあちゃんは未だに家を探してるかもしれない。
ああ、おばあちゃんね、いろいろあって
何ヶ月経ってんねんって
、まあ、半年ぐらい経ってると
思う。半年か、
半年で
未満ない
1年ぐらい経ってんじゃんか
その半年後にね、うん、なんか夜よく分かれへんねんけど、うん、家のチャイムがピンポーン
お、この時間に誰やろう
マッサージに、マッサージに来ました。
結構です。
頼んでないねんけどな。
ミニューリはずっと布団の中でブルブル震えて朝が来るのを待ちました。そうするといつの間にか寝てしまっていたのです。そして、
そして
じゃあね、オチはリニョリに喋らさせて。
あ、じゃあ朝起きてみると肩にはくっきりとマッサージの跡が
残って肩は軽くなっていました。
軽くなってたならいいよ。
めでたしやね。しかも無料でやってもらった。
普通心霊現象なら肩が重いはずやのに、うん、肩が軽くなってたってオチやねんけど、うん、もう一回話すとやっぱ思んない
ダメか
この話をオープニングの、はい、いかがわしいレイディオーって言った後テッテレテッテなってる間に裏で喋って爆盛り上がりしました
あ、もう一つオシリアの話もしていいですか。
あ、どうぞ。
そう、オシリアを会社に忘れて
オシリアはそもそも何を直すものなあれは。
オシリアはお尻を直すものなんだ
せやろな。
そう、
まあ、チブっちゃチブよね。
いや、ほんまにさ、なんか肛門のかゆみに
ちゃんとしっかり
書いてあるさ、うん、
ってことはそれを見ただけで、あ、うん、この人は肛門がかゆいんだなって思
った確実に分かるよね、
はいはい、まさかよね、そんなもんこう、うん、会社に忘れてくると思わんやん。
まあそうね。
やけど、ある日会社に行ったら、ええ、机の上にそって裏返しが置かれてて
気遣われてる。
裏返しっていうのが辛いよね。
そうね。
まあ、だから家帰ったら掃除した母ちゃんが机の上にエロ本置いてたような気分
ですね。そうですね、はい、ちゃんと裏向けてね。
そうね、う
ん、
広告の方ね
エロ本の裏の広告はエロい広告やからあかん。
大抵ね、なんかスピリチュアルなね、ジュズとか売ってたり、それがお金で風呂入ってる、
はいはいはいはい、
ニヤってした顔が最高に美しい彼ね
そんなことになってしまったと、
うん、はい、というわけでフリートークの続きでした。
続編第2弾まであ
んませえへんもんね、うん、フリートークの続き ね。リノリのね、おばあちゃんの話はね、第4弾ぐらいもね引っ張るな。
じゃあ、ね、イカさんは電子レンジを買いました。
とうとう電子レンジ買ってしまった。
なかったんむしろ
耐えてて、電子レンジを買わないっていう謎の維持がずっと続いてて、
冷蔵庫はある。
冷蔵庫もない。
え、
困るやろ
いや、そのうちの事務所ってもともと2人でね働いてて、
はいはいはい、
もう1人の人が冷蔵庫置いてたら部屋熱なるとかいうよくわからない理論で、
まあまあ言わんことはわかる、言わんとすることはわかるけど
なんか置かなかったんですよ。その、うん、完全にその10畳一間みたいな事務所で、
はいはい、
コンクリ打ちなので、うん、結構気温がそのまま反映されるみたいな、はいはいはい、あれやから、そういう、まあ、それでその癖でずっと耐えてんねんけど、
うん、
電子レンジ結構お弁当を買うことが増えるじゃないですか。
まあまあ確かにね、うん、まあ、外食もしづらい。
そう、8時以降はね、もうスーパーとか、うん、そのなんか普通のとこのテイクアウト、うん、
あ、閉まってるよね。
そのなんていうんですか、チェーン店とかの、うん、なんか吉野家とかのテイクアウトぐらいしかないから、はいはい、お弁当を買う機会が増えると、うん、
はいはい、
じゃあもう買おうって思って、
電子レンジをね、
さすがにね。
ほんで俺がずっと夢見てた、
うん、
冷えたグラタン、
はい、
あれはね、冷えたグラタン
え、あれってさ、例えばコンビニで買っても温めてくれるやろ。
温めてはくれるけど、うん、やっぱり家で温めてすぐ出す方がいいやん、
まあ、熱々です
よね。ちょっと、ま、やっぱり5分くらい経つとやっぱり、
はいはいはいはい、
やっぱりちょっとしょわって
ちょっとぬるくなってる
ぬるくなるから、うん、だからその夢まで見たこうね、
夢にまで見た
夢まで見た家で温めたら美味しく食べれるよっていう冷たいグラタンをとうとう買って温めたら美味しかった、
はい、うん、今まであれ食ったことなかったんや。
いや、昔食ったことあんねんけど、電子レンジない生活が始まってから、うん、15年ぐらい食ってなかった。
逆に冷蔵庫ないと困らん、うん、
冷蔵庫は夏困る。
あ、そうね、飲み物系冷えてないと困るよね、
うん、けど結構常温でガブガブ飲
む。ああ、そうなんや。
あともう冷たいのも飲みたければ外で買うし。
なるほどね。まあ、俺の頭の中でイカさんはカイジのような生活を送ってるんだけど。
確かに。一人チンチロリンしてる可能性はあんねんけど。だまあ、電子レンジ買いましたので、僕は暖かい生活が待っているということでございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかったです、ね。
ありがとう。
文化的な生活でおめでとうございます。
最低限のね、文化的生活がね、これで1個。次は冷蔵庫ということで、冷蔵庫の話はまた今度と。
フリートークの続きの話が出てくる。
ないけどね。
ないか。
じゃあ今回の後半は、
ミリシラボードゲームのお話をしましょう。
あ、まだタイトル変わってない。
何やったっけタイトル。
想像でボードゲームを語ろうのコーナー。
そういうコーナーやったっけ。
うん、忘れましたけど。
そんな感じのコーナーをします。
はい、ね、こんな感じのコーナーです。
はい。
プラハ。
はい。というわけでですね、 今回の、創造ボードゲームを語る回のテーマは、
はい、プラハ王国の首都でございます。はい、
わ、イカさんが先に言った。
空気読めよ。
いや、さっき言ったら怒るから
。怒ったるわ。はい、というわけで、つい最近ですよ。うん、先日、スキーゲームズさんの方から、国内版、はい、日本語版が、発売されました。プラハ王国の首都が、はい、うちに届きました。
イェーイ。
やっぱりね、おもげって、はい、こう箱がしっかりしてて、すごい届いた時というか見たら嬉しくなる、
ね、テンション上がるよね。
テンション上がる、めっちゃテンション上がる。
で、まあいつものようにゲーム紹介するのもいいんですけど、はい、まあ以前、うん、チョコレートファクトリーの紹介をした時にやった、はい、想像でコンポーネントとかだけ見て、はい、ゲームのルールとかを想像しながら喋る。
そうですね。
っていうのが思ったより受けたので、うん、今回も、うん、もう一回やってみようかなと。
そう、意外と面白かったですよね。
はい。はい、というのもあって、ね、分からんけど、
はい。そうです。というわけで、まあ、今回、プラハっていうこのゲームの、私もルール全く見てません。
うん、
で、ゲームの裏に、そのゲームの概要みたいな、箱裏に書いてあったんですけど、
はいはい
はいはい、あえて目をそこに向けてません。全く見てない状態で、今から箱を開けて、うん、中をみんなで見て、うん、で、そこで、これはアーダーコーナーで喋るコーナーです。
なるほど。うん、一応、YouTube とかでよくある、その何やろ、うん、動画でその開封っていうのはあるけど、うん、あえて、動画なしに、音声のみで開封。
はい、音声のみで、うん、こんなんが入ってました、何やろ、これと。っていうのを順番に言っていく。
何も伝わらない可能性
ある。できるだけ詳細にね、喋りたいとは思います、
はい。で、まあこのゲーム基本情報だけはちゃんとした情報がここに書いてあるので、うん、いきます、はい。プラハ王国の首都、うん、これ作者はウラジミール・スヒーさん。
あ
はこれでウラジミールって読むやん。
そうです、ウラジミール・スヒー。
ウラジ、
で、これ自体は、アンダーウォーターシティーズっていう作品も、これもスキーゲームさんから出てましたけど、うん、っていうので、出されてた、うんうんうん、作者さんですね。で、ゲーム自体の、話としては、1から4人、うん、14歳以上、うん、45分から150分。
45から 150?
まあ、1人プレイがあるんで、まあ、それによるんかなとは思うんですけど、まあ、それでも1人、まあ、30分以上は絶対考えるだろうというぐらいの時間帯と。
そうですね、
まあ、イメージともにオトモゲーという風な感じかなと思います。う
ん、しっかりしたゲーム。それでこれ、デリシャスゲーム
デリシャスゲームズさんから出てますね。プラハを、まだ、さっきシュリンク外しただけで開けてもないので、
うん、
早速開けてみたいなと思います。
いいですね。はい、
よいしょ。
うわ
はい、ここにルールブックが入ってるので、ルールブック開けずに横に置いときます。
はい。
すごいこのねなんか、はい、需要あるんかなこの
開けたら最初に入ってるのは何これ
卵かな
卵
どんぐりあすごいさこれどんぐりみたいじゃないどんぐりみたいなコンポーネントが入ってます、
うん、どんぐりの形っぽい
キノコまで、うんどんぐりぐらいの形をしている茶色いどんぐりみたいなやつと白いやつで、うん、これはなんかあれで、ね、鳥のあのゲーム、ウィングスパンの卵のやつみたい
確かにね
立つの
そうね、置けるんで、それ、コマですね。
はい。
これ、立たへんかったら
いい。これ、あ、これは、あれですよ。なんか、組み立てる系のパーツですね。
へぇー。
これ、なんやろ、何が立つんやろな、これ。
で、土台。キューブがたくさん、はい、色取る、めっちゃカラフルやな。
でも、これ、プレイヤーカラーちゃうかな。プレイヤーカラー に分けられた、であろう、コマ。
ぱっと見、4色10個ぐらいかな。
はい。キューブと、ポーンとディスク、はい。
そうですね。
それぞれ木のコンポーネントが入ってますね。
うん。
おじさん、帽子、シルクハットおじさん。
はい。で、いろんなパンチボードと、その説明の紙が入ってて、多分ですね、なんかこれ、なんていうの、ホイール、
うん、ああ。
ホイールの真ん中に穴が開いてて、
はいはい、
さっきのこれですよ、これとかって言っちゃってるけど、
ま、押さえるやつね。
そう、なんかパッチンするやつが、真ん中に収まりそうなやつが入ってるんで、多分組み立てるんでしょう。
よく厚紙系のね、そのコンポーネントで2つ重ねるときに、真ん中にプッチンして、うん、それで回るようにしてる金具というか、
ね、回るんや、じゃあ、これ。
プラスチックの。
グラスロードとかでね、
ありますね。
ありますけど。
うん、
はい。あ、ほう、そうそうそう、なんかこんなディスクっぽいやついっぱい入ってる。
あ、三角。三角ちゃん、これ、六角ああ。
はいはいはい。もう、説明が難しいよ。
説明が難しい。
だって、おもげやからね。
そうね。
ほんで、これ、回廊みたいな、まあ、なんか、城壁みたいな、
ね。今気づいたんですけど、
はい、
めちゃめちゃタイル多い。
ほんまや、タイルだけでめちゃめちゃある。
ヘックス。ヘックス。ヘックス。ヘックス。
六角形のタイルがすごい大量にありますね。
アイコンもまあしっかりしてて、言語依存はなさそう。
うんうん、
でもこのタイルの匂い、このインクの匂いいいよね、めっちゃ。 新しいの開けたなあかんか。
すごい、すごい、すごいです。
あ、おけいさんが語彙力なくなってる。
何も伝わらないですけど。
得意じゃなさそう。
そうですね。
あ、これなんかあの、キューブを置くための穴が開けれる、そのボード。
あー、うん、じゃあ、あの、二段式のボードになってんのかな、もしかして。
真ん中に、二層ボード。あの、宝くじの抽選みたいな。
ね。で、ようやく、いろんなものを どかしていって、ようやく全体のボード。
ボードでか
っ。テーブル中央のボードで、
ボードは、6つ折りですね。
サイズぐらい。
サイズより一回り小さいかな。
小さいかな。
うん、まあでも大きい方ですね。
けど普通のやつの 1.5 倍ぐらいはあるかな。
うんうん、はい、というわけで、これが多分プラハの街なんじゃないですか。
で、周りにはクラマトラック
。プラハってどこっすか。
プラハはチェコ。
チェコか
ですね。チェコの
だったかな。スロバキア系？
チェコとスロバキアの歴史についてはあまり詳しくないです。
スロバキア感あるな。
はい。チェコのプラハだったはずですね。
うん、確かに真ん中に川が流れてる坊主ですね。
うん、そう、確かこれね、うん、あのウラジミルスフィーさん、この作者が、はい、地元がそのプラハなんですよ。
なるほどね。じゃあ私がなんか淡路島のゲームを作るようなもんで。
あ、そうそう。だからあの。この人はアンダーウォーターシーズとか出して、うん、今回満を持して自分の地元の名前のゲームを出したわけですよ。おー、
めちゃくちゃ思い入れありそう。
気合は入ってるでしょ、
うん、
だってもう細かく細かく家とかその生活感のある絵から
アートワークがね、
うん、女でっかい女の人がドーナツ食ってるとかいろいろね。
ドーナツ食ってんのこれ、
わからんこれ、はい、うん、まあね、これいじるだけで一生終えれるぐらいすごいこう情報量が多いボードですね。
そうですね。でボード自体は、まず右上に、うん、なんかでっかいそのさっきのホイールをつけそうな場所、う
ん、がありますね、うん、
この2人のトンテンカンしてるおじいさんは何なの、
わからん。
いや、おばさん、おじいさん
で左上っていうのはマス目が書かれてますと、う
ん、はい。
で、これはちょっと後ほど私がちょっと説明する場所があります。
マス目が書かれてます、は
い。で、いろんな、まあ、なんていうの、陰籠って言ったらいいのかな。
うん、あ、
風籠か、うん。そうそうそうそう。
あ、あれね、あの、手紙にポンする。
そう、昔のお手紙を籠で固めてた、封する場所っていうのの、多分それを元にしてるアートワークっぽい場所があったりとか。
これはさ、うん、でもさ、特典っぽいよね。
ラウンド表してるんちゃうか？
あー、なるほどね。
じゃあ5ラウンドしかない？
可能性ありますね。
可能性ありますね。
あと6点と4点取れそう。
取れそう。確かに。あの、得点だけは、多分、ボードゲーマーは、あの、パッと見たら、外周に、外周に王冠あるなとかで、うん、これが得点だなということ
で、ね。外周が得点トラックになってますね。
はい、3ラウンド目は石とお金でね、3点もらえるんでね、石とお金貯めましょう。
それは分かりますね、確かに。
はい、確かに分かってきました、ね。
分かりやすい。
はい。で、ボードの真ん中に川が流れてるんですよ。
うん。うん、
で、その上下、
うん、
まあ、特に下の方が広いんですけど、
うん、
その川を挟むような形で町が展開してます。
すごい。
で、町の、その川を挟んでるところの上下の間に橋がかかっていて、
橋
が、
はいはい、
かかってますね。
はい、
で、特にその、まあ、ボードの下側にある部分で、うんうん、いわゆるヘックスタイルを置く場所っていうのが山盛りたくさんありますね。うんうん、
ああ、じゃあこの大量のヘックスタイルはもしかしてモジュールなんかな。
モジュールなのかタイル配置をするのか。
ああ、個人でね、置いていくパターン
のやつ。タイルを取って配置していくのか、それと、けど、あの、マップ的には、その、うん、なんか、あの、カタンみたいにきっちりした、うん、やつじゃなくて、こう、結構、いびつな形で、あの、配置ができるような状態にはなってますね。
そう。見たところ、若プレではなさそうですね。
そうですね。確かに。どういうゲームかと言われると、全くわかりませんが。
ヘックスプレイスメントですかね。
ヘックスプレイスメント。でも、若プレじゃないけど、その、ホイールの部分が大事そうな気はしますね。
うん、そう。あの、ホイールの部分出してきたんですけど、あの、矢印がついてて、うんうん、で、今回は、なんかその、石ですよ、とか、うん、その、なんやろ、その卵、
うん、
卵のコマがあったと思うんですけど、うん、お金が卵になりますよとか、
お金が卵になる、まあ、
そこがなんかアクションっぽいよね。
ぽいよね。
アクション取って、ね、
でこれをだからくるくる回しながらやるんやと思います。
はいはいはい。
なんかね、得点取れる方の部分とお金もらえる方の部分とか、ね、あの回すところにより、で止まったところにより。もらえるものが違ったり、
ね、確かに、まあ、だって
さ、ぐるぐる回すから、
うん、
そのなんていうの、コストとか、
うん、
ボーナスの部分が徐々に移り変わっていくんちゃう。
うん、だから例えばまあ2金もらえるところと、
うん、
3点もらえるところがあったら2金と3点みたいなことになるんじゃない
かな。
ないかな。 っきね、俺さっきからずっとなんやかん言ってるけど、どうしてもこのおじいちゃんかおばあちゃんかわかりんの お尻が気になって知らない
です、ね、あ、そういえばこれこれは多分小耳に挟んだんですけど、うん、あのボードを組み立て式のこの、あの立体的なボードなんですけど、うんうん、あの組み立てる下のところ隠れる部分にも絵が綺麗に描いてあって、はいはいはい、っていうのをまあ聞きましたね。
そう、はい、めっちゃいろんなとこにもう絵描けるとこには絵描いてるって感じですか。
じゃあここで箱裏を見てみましょう。箱裏にそのボードを、はい、実際にテーブルに並べた図ですね。よくあるゲームの展開図っていうのがあって、はい、今ちょっとゲームの概要の部分は私の携帯で隠してるんですけど、うん、まあ立体コンポーネントっていう意味では、うん、ボードの左上、
うん、
なんかそのマス目みたいなの描いてますっていう、さっき後ほど説明しますって言ってた部分に階段状のコンポーネントがあるんですよ。
あ、そこなんや、
はい、立体コンポーネント、
ほんまや、すげえ階段状というかね、なんかあの野球場の
観客席みたいな、
観客席みたいな、
うん、そうで、ここね、私ね、チェコというかプラハについてはこの壁みたいなものっていうのをちょっと勉強しました。
何ですか？前もって。
これはですね、嘆きの壁と呼ばれる、そのプラハにある全然観光地っぽくない場所らしいです。
なるほどね。地元民だけが知ってるとこみたいな。
だから、淡路島の、あの、サービスエリアのところとかで行く途中で見えてた、あの、よくわからん金の像みたいな。
そうね。
地元民は知っとるだみたいなもの。
そうそうそうそう。
あれはね、ほんま触れんといたって。
そんな世界のものかなと思いますけど、まあ、それが多分元になってるのかなと思います。
なるほど。
で、あと立体コンポーネント、もう一つ、うん、川の間、川のところにかかってる橋、
橋
ね、
橋
これも立体コンポーネントになってます。
これなんかシャッターみたいにずらすんかな？
なんかね、橋の上にいろいろタイル置けそうになってるから、なんちゅうの、橋作るんちゃう？
あ、橋を作るのね。
作ったり強化したりするんちゃう？
あり得る。
一つだけ言えることは、やることめっちゃ多そう。
そう、要素は多そうですね、
うんうん。
久しぶりになんか、どれやったらええねんかが。
そう、パンチボードがめっちゃ多いんですよ。う
ん、なんかさ、川の上にも、なんやろ、うん、タイル置いてるんよね、うん。川の上にさ、なんかタイル流れるんじゃん。
あ、なるほどね。
うん、
ここになんかその、なんていうの、金槌マーク
あ
ーみたいな川に流れてるから、これは確かになんか、するかもしれませんね。
確かにね。
どうかな。タワーをすると橋が
置ける
とかけれるよとか。
アイコンがされてますね。
なんか卵ってどういうフレーバーなのね。卵をさ、なんかこうやり取りしたらお金みたいな感じに扱えるとか。
多分
そういう要素なんかめっちゃ出てくるよね。卵のアイコン。
卵以外考えにくいし、この卵ちょっとあの赤い帯を。
うん。
あの持ってるからすごい熱いんやろな。
卵を橋の材料にしたんじゃん。
卵を？
あのセメントがない時代のさ、
へえ、
カルシウム？
なんかそんなのをどっかで聞いたことがある気がする。
なるほど。
すごいな、こうルール全く読まんとそういうこと言ってるとどんどん気になる部分がすごい出てくる。
あ、そうね。あとさ、なんかこうフレーバーをもっとなんかこう深く考えようっていう気になるよね。
とりあえずプラハ行きたくなってきたね。
あ、確かにね。
現地行ってから考えようかってなるよね。
なんか街並みがすごいカラフルやけど素朴な感じで、
うん、
それがすごい動き回ってて、
やっぱさ、その宇部様とかもドイツ出身でドイツのゲーム作ってたりするけど、うん、
はいはい、
なんかこうね、地元のゲームを作ろうってなったらやっぱり詳しいからさ、
そうですね、
うん、いろいろとこう詰め込めるよね。
そうそうそう、いやだからやっぱりその、うん、逆に地元のゲームが出ると、
うん、
嬉しくてつい気になったりするんですよ。
う
ん、でちょっと話ずれちゃいますけど、
はい、
同人ゲームで、
うん、
タルトゲームズさんが三つ浜っていうゲームを出してたん
です
よ。2年前ぐらいだったかな。それって私の地元の愛媛県の、
そうなん、
まあ、松山市のすぐ近くにある三つ浜っていうその夏場は花火が上がる浜があるんですけど、はあはあ、そこがテーマになっていて、
なるほど、
それだけで買うかどうかめちゃくちゃ悩ましたからね。
ほんまやね。
はい、
その推理小説で明石が舞台や
った、うん、
感じで、
それはなんか明石舞台かってなりながら読んでないっす
まあでもそういう意味ではあの何やろ、船越英一郎が出る系のドラマは、まあ、いろんなところがテーマになってるから
確かに、ね、
地元ちょっとぐらい出てるかもしれません、
ね、それってそういうことなんかな、はい、もしかしてその地元があのピックアップされたら嬉しいもんね、
は
い、
確かに確かに。
ゲームの概要も見てみる？
見ちゃいますもう、
うん、
じゃあ答え合わせの時間的な空気になりますけどいいですか、
うん、はい、
じゃあゲームの概要をようやく読んでみましょう、
はい、
私も初です。プレイヤーは中世のプラハで様々な建設計画を用意している裕福な市民となります。市民ですよ。
裕福な市民。
はい。 建設計画をいろんなものを建てようと、
うんうん、
で財産を増やし建設に参加することでプレイヤーは王の好意を得ようとします。
ああなるほど、
王様に褒めてもらいたいんですね、うん、
たまにあるよね、
それがこのキングカンムリ
の、はいはい、稀によくあるやつね、うん、
手番ごとに
稀に
手番ごとにプレイヤーは6つのアクションの中から1つを選ばなければなりません。
はいはい、
賢明なプレイヤーは慎重にタイミングを見計らったアクションと、うん、都市計画の建設から得られる利益の間にある相乗効果を発見するでしょう。急になんかグーグル空気を感じるんですけど
なんかね、
はい、で最も素晴らしい企画を達成したプレイヤーが勝者となりますということで、
なんか最後の方の行がこのゲームの複雑であり、うん、それでいて面白い部分を、
うん、でもさ相乗効果って言ってる以上なんかこうコンボ的なものはありそうやね。
そうでも6つのアクションって言ってるから、
うん、
そのなんていうのホイール、
はいはい、
6つどころじゃ効かへんぐらいあるんやんか。
あだからホイール以外にもアクションあるやろ絶対。
だからホイールは、うん、ホイールに何かを置くアクションでホイールの上に何かを置く
6つのうちの1つなわけね。
そうかも。だってヘックス置くとか、その嘆きの壁をどうにかするとか、
うんうんうんうん、
川から何か取るとか、はい、ありそう。
確かに。
ほんでなんかねドラクエ的パズルとかもあるし、
ね、
いろいろあるな。
アクションの中にパスが含まれてるかどうかとかもあるし ね、
すごいな。
そうでイカさんが気にされてた通り、
うん、
箱とかその絵のいろんなところボードのいろんなところに判決状態のおじさんがいるんですよ。
なんで
分かんないけどほら見てみこれこの人
なんで
判決おじさん、ね、
若干ケツ見えとんすよ。
腰パン流行ってたん。
これもこのあ判決おじさんめっちゃあるわ。
なんであ
れ判決おじさんってなんか意味あんの
分からんけど
判決おじさんのところにワーカー置ける。
今見つけただけでもボード上に2名箱に1名のおじさんが判決です。
でもこの頃のさなんか服装って男の人もなんかスカートみたいなの履いてるやん、うん、この判決おじさんはわざわざ判決を出してるっていうことやろ。
だからスカート履いてんのはスコットランドとかやからまた別の地方ちゃう。
あ違うんかな。
判決おじさんがとりあえずあの後ほど隠れる2人と、うん、もう1人ここにね判決おじさんなんかあの絵でかいねんけどなんかしら。
確かに。
え判決おじさんって巨人なの？
分からん。
だって普通の人の2倍ぐらいあんで。
もしかしたらプラハにめちゃめちゃ詳しい人はいやそれは伝統的に判決にしてたんだよってお話をしてくれるかもしれない
。なんで身長が190センチ以上の人は判決にしないといけないみたいな川崎さん大変やなみたいなルールがあるかもしれない。
大変やな。
判決
大変ですね。いやでもボードまたもう一回改めて見てますけど、
うん、
アートワークがやっぱりすげえ細かい。
そうね。
であの例えば川の近くでなんか建物建ててる人とか、
うん、
で畑で耕してる人とか、
うんうん、
山の中にはなんか鷹匠みたいな人が狩りを行ってたりとか、
うん、
本当にそのプラハのまあ、生活、
うん、
っていうのが描かれていて、
イラスト的にはなんか水彩画っぽい感じかな、うん、なんかあの薄く色塗ってる感じがする、
うん、全然ゲーム性に関わらんとこまでこだわって絵が描かれてるなっていう感じがしますね。
でまあそのマップ全然ね何も置いてない状態だったら結構発展途上というか まだまだいろいろ建設しようとしてるなっていう感じやねんけど、うんうん、これがゲーム終わった時にはいろんなもんが立ってるんやろなっていう、
確かに確かに
感じになるんじゃないかなと。
賑やかになってるかもしれません
ね。広く建てようとしてるのかな。奥の城壁のところが中途半端にな
んか、うんうん、だってみんなさなんか働いてるやん。ここに書かれてる人たちはなんか、うんうん、あのそうそう建設を しようとして働いてんなって感じがする。
確かに我々王様のために働いてますから。
そうさっきの概要で王様のためにって言ってたのはプラハのところに城を建てようとしてる話なんかな、
うん、
そうね、まあうん、この確かに橋もすげえ間に石とか置いてあって、う
ん、
今まさに作ってる最中っぽいのよね、
うん、
的
にどんどん運ぼうとしてるから
最終的にその橋完成するとか、
う
ん、
そうい
うのがあるんかもしれない、ね、
だ城を作っても得点でかいし物運んでも得点あるし、うんうん、自分のところプラハの町を育てるのもありやしっていうことなんかな、
うん、分かんないけど、はい、このイメージ、ね、このコーナーどこまで喋っても最後に、うん、まあ知らんけどなっちゃうんですけど、
あなんかあんまり見えへんアートワークやなと思った。イラスト的に、
なるほどね、
うん、なんかさ濃い感じのおじさんが描かれてるゲームってよくあるじゃないですか。
ありますね。
そういうのではなくちょっと絵本的、
あ、うん、緩めないよね、
緩めないイラスト。
確かに確かに、うん、というわけで、今我々がつかめる情報から、
はい、
想像できるこのゲームに関しましては以上です。
そうですね、またこれを後日遊んで、
そうですね、
はい、感想も言いたいなと思っております。
はい
ですね。
ボドウタのコーナー、うん、一旦今日はお休みとさせていただきまして、
はい、
コーナーリニューアルのお知らせでございます。
お、
はい、ボドウタのコーナーをリニューアルいたします、
うん、イエーイ。
大丈夫？
大丈夫だと思います続くかどうか皆様次第のところもあるんですけども、
はい、
ちょっとね、うん、反省したんですよ、
うん、
あのボドウタのコーナーが雑すぎると、
うん、最後に読むだけっていう、
ちょっとこう読んでるだけ感があって、
そう、はい、あのイカラジ会議をあのグループラインで行った結果、うんうん、
はい、
もうちょっとなんかお便りをしっかり読みたいねと、
あ、そうですね、
はい、いう話になりまして、
うん、そうですね、だから投稿していただける方は、はい、かなりしっかりした返答が欲しい可能性もね、
まあまあそうね、でさ、まあ、しっかり、うん、じゃなくて単純な感想とかでも全然いいんですけど、
うんうんうん、
なので今まで通り、うん、ハッシュタグイカラジっていうのは、
うん、
まあ、そのまま読み上げてスーッといく時もあるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、ちゃんとしたお便りを募集して、
うん、
でそれを、みんなで話をするコーナーとして、
そうですね、
ボドウタのコーナーをちゃんと一回リニューアルしましょうと、
うん、
いうふうに考えております。
うん、
なので、
うん、
でもそれを単に送ってくれというだけでは、うん、なかなかね、やっぱりモチベーションという部分も難しいかと思いますので、
確かに、
特典をご用意します。
お、
はい、その特典とは、
名刺ごまです。
はい、名刺ごま、はい、あれは内箱屋さん。
あ、そうです、内箱屋さんが前に言ってはりましたね、
はい、そうですね、
うん、
が作ってくれてはる、
うん、
名刺コマという、
うん、
まあ、あのコマを、そのまま名刺として配れるような形で、
うん、
作ったものですね、
うん、
でイカガヤ3名、うん、あ、まあ、イカラジ3名が、うん、この名刺コマを作っておりまして、
うん、
でこれを3人分セットで読み上げた方に関しましてはお送りさせていただきたいなと思っております、
うんうん、ね、
はい、
やっぱりね、特典ついてると、
うん、
あのね、
なので、あの、まあ、一番やりやすい方法は、うん、あの、メールなんですよ。はい、いかがわしいラジオ、@gmail.com っていう、あの、メールアドレスがあるんですけれども、
うん、
そこに、あの、内容を送ってもらって、
うん、
で、最後に、送る宛先の、
はい、
住所、電話番号、ちゃわ、
そうですね。
送る宛先の住所とお名前。
うん、
はい。
を書いていただければすって送りますし、
うん、
はい、まあ、ハッシュタグイカラジで、
うん、
あのツイッターに書いてくださってる方も DM とか送ってくださったら、
はい、
あのもちろんそちらにも、名刺コマをお送りします、
うん、そうですね、うん、で、お便りのテーマとかは特に今のところは設けてはいないんですけれども、
う
ん、例えば我々になんかこんなこと話してほしいとか、
うん、
あるいは質問であったりとか、
うん、
なんかがあったら、まあ、どしどし送ってもらって、
うん、
はい、それについてお話ししたいなと思っております、
うん、そうですね、
そう、俺たちもネタ切れなんじゃ
まあ最近こんなゲーム遊びましたとか、
はい、
なんだろう、おけいさんやったら何送る？
私だったら、まあ、例えばこんなテーマで話をしてくださいみたいな、聞きたいですみたいなやつを、まあ、送るかな。
確かにそれがあるとすごい話が弾んでいいよね、
う
ん、
そうですね、
粒あん派、こしあん派みたいな。
ああ、全然そういうのいいですよ
確かに
歯に引っかかるんでねみたいな話から全然していきますよ
あの皮がうまいんじゃ
戦争が始まる、はい、キノコ派、タケノコ派かとかも全然答えますよ。
ちょっとそれだけ禁止かな、
ね、戦争が、
あ、そうですね、
タケノコです、
はい、政治宗教、野球とキノコ、タケノコの話以外でお願いします。
はい、
はい
はい、そうですね、
話さない方がね、タケノコですけどね、
うん、的にそうですね、あ、採用された人に、まあ、あのお送りするような形になるので、
はい、
はい、採用されるだろうなと思う人は住所とお名前を書いてくださいという感じです、は
い、欲しいって言ってくれたら ね、
はい、まあ、そうですね、
一応ね、お一人様一点限りかな、
うん、
はい、はい、まあ、その状況見ながら、もしかしたら何回も送りつける可能性もありますので、
うん、
あ、そうですね、あのいいやつが2件目来たらね、
はい、
送りつけたいと思います、
は
い、
まあ、はい、一応先着順です、
うん、
はい、先着順、
先着順です、
まあ、まあ、こっちもね、はい、あの数があるんで、
確かに
数に限ります、はい、ということです。
は
い、
はい、で、リニューアルのお知らせでした。
はい、はい、じゃあイカラジのエンディングメッセージです。こちらのラジオは、iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail、 こちらがですね、まあ、そのいかがわしいラジオの Gmail ですね、
はい、
はい、で、ご連絡いただくか Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです、
うん、
はい、ちなみにいかがわしいラジオの、
うん、
メールに関しまして、
うん、
いかがわしいの C の部分は SII です、
うん、ああ、そうですね、
H なやつです、
はい、はい、SHII じゃなくていかがわし
C 確かに、
うん、なんかね H じゃないから俺ら、
はい、何だっけ、ヘボン式とかなんかあるやん、
あるね、
あるある、
正式じゃない方です
、はいはい、あの文字数1文字ね、1バイト削ってます、
はい
はいはい、どしどし待ってます、はい、ということで、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかが